そして、ね、本当に徹底して一人一人の子供に向き合っていく教育をこの今なさっている。いろんな失敗をしながらですね、なさっているんですね。まあ、この方がクリスチャンになるかどうか分かりませんけども、本当にそこから彼の教育が変わる。彼は、ね、今一切、ね、怒鳴らないです。大声さえ上げない。声もね、淡々とした声です。どっかの奥さんみたいに大声なんか上げないんです。本当に静かになる。説得力があるんですね。そしてね、笛も持たないんです。高校にこの間行って、280人グラウンドに集まって、そして彼が指導したそうです。前使わないです。笛使わないです。大声上げない。地声で、いや、どんなんするかなと思いますよね。そして指導する。彼の指導の中で、サッカーを練習し始めるんですけど、みんな生き生きと練習してる。いやー、すごいなーと思いましたね。私、見に行きたいなと思いました。200年、どうしてマイク使わないで指導できるかと、大声上げないで指導できるかと、皆さん思いませんか？ちょっと今、ちょっとカリスマ的なところがあるんですよね。本当にびっくりいたしました。愛についての発見ですよ。本当に人を生かす。彼は育成、初戦での青少年の育成コーチとして本当に新しい指導を見出したんですよね。それは愛ということなんです。愛、新しい愛ということを発見して優れた人だと。神様の愛について今少しお話を展開させていただきたいと思いますが、2つのことだけお話します。この神様の愛、アガペの愛ということについて一つ皆さんにお渡ししたいことが、この愛が神様の愛というのは事実であるということなんですね。事実である、この神の愛が本当なんだということですね。神様の愛は何か美しいお話、深遠な思想、何か絵に描いたこの餅の類ではないということですね。神様の愛は事実、現実、本当である。というときに、二つの意味でそう言える。一つはですね、神様の愛は歴史的な事実であるということです。十字架のことです。十字架で表された愛。もう一つは、神の愛は、そのイエス・キリストを信ずることによって、私たちが体験することができる、生きた愛ということですね。まず、神様の愛は、歴史の真っただ中で一つの具体的な出来事になって現れてきた愛だということを申し上げたいと思いますね。ヨハネ3の16、聖書は非常に、ね、優れた、そして一句一句がですね、非常にこのよく選ばれ、適用された言葉なんですね。それは聖書の言葉を学ぶとびっくりするようなことなんですけども、例えばですね、このヨハネ3の16というのはですね、神は愛してくださったと書いてある。神はその一人をたまたまに愛してくださった、愛してくださった、愛してくださったというのは、これは、この時世的ならば過去のことですね。現在、過去、未来じゃなくて、過去ですよね。愛してくださるだろうとか、愛してくださっているのか、もちろん現在も含まれているんですけども、ここで言われているのは、愛してくださった、過去のことなんだ。もう少し丁寧に言うならば、過去のある時点で、確かに一つの、出来事、動作が完了してしまっている、完結してしまっているという、そのことを表している言葉、不定過去というね、まあ、そういう言葉が、実際にあるんですけどもね、私たちむしろ見ますと、何がありますか。たまたま私はそうなんですけど、後ろ振り返ります、過去振り返ますときに、そこに十字架が掲げられている。ね、十字架。教会は必ず十字架を掲げますが、拝む対象でも何でもない、ある人の新聞なんですね。私たちが振り返るときに、十字架がそこにある。2000年前の話なんですけども、そこにイエス・キリストというお方が、十字架についてください。両手両足を、首で差し進まれて、そしてそれがぐわっと持ち上げて、ダサッ立てられた。 その苦しみを担ってくださったと、そういう姿があるんですね。それが皆さん歴史の出来事であります。確かな出来事であります。過去の歴史、私たちが遡り、そのいろんな本でそれを見聞きしますけどもですね、それはそこに書かれた原本がありましてね、おそらくもう2000年以上だと原本がみんなしてなくなっているんです。それが有名な大切な本であればほどですね、その原本が新聞に写本されます。写本されるんです。たくさんたくさん写されるんです。写本のかけらがあちこちから出てまいります。その写本のかけらを合わせてですね、原本がこんなんだったんだということが分かってくる。それが皆さん聖書、新約聖書で、写本の数と古さにもいって、新約聖書ほど確かな歴史的な書物はありません。それは圧倒的です。圧倒的です。ローマの古代の歴史、いろんな歴史があります。有名な作家が書きます。歴史が書きます。ヤセフという人が書きました。ユダヤ古代史は書きました。それも残っているんです。でも新約聖書の写本の数と古さは比べられないからだ。だから今日イエス・キリストの新約聖書の中における、福音書の中におけるイエス様の出来事というのを疑うことができないのでありますよね。特に考古学の発掘によって、それがあちらこちらで明らかになり、写本の発見によって20世紀の最大の写本を発見である、司会写本という、これは20世紀の最大の発見だと言われますけども、ほぼ全貌が明らかになってまいりました。イエス・キリストが十字架につけられたというあの出来事が本当だ。そのご生涯、それだけ言ってません、十字架につかれて3日目よみがえったという、800年以上前から予言され続けてきた復活ということがですね、水にそこに起こった。それを見た人たちが証言し始めた。そこから検証を起こって十字架までみんなで一緒に逃げた。イエス様が十字架につけられて、そういうことが終わったならば、キリストは本日は存在していませんよね。歴史の中で一番信じられなかったあの弟子たちが、イエス様が死ぬのを見たんですから、確かめたんですから、墓に葬られたのを確かめたんですから、その方が蘇る、信じられない。40日の間、復活の経験の中で彼はもはや疑うことができないんですよ。キリストは蘇る。ここからキリストが始まって、神を愛してくださった、これはイエス・キリストの十字架の歴史的な出来事として語られていることなんですね。あそこに神様が事実、私たちをどれほど愛してくださったのかということが、私たちの振り返りを見れば、そこに十字架が立っている歴史の中に、あそこに、あのように神が私たちを愛するあまりに、その一人子を十字架に、その命を晒すものにしてくださった。また御子キリストが私たちのために何の罪もないお方が、自ら我々の罪を担って、あの十字架に貼り付けになって殺されてくださった。この事実が、ね、十字架にはっきりと歴史的な事実に表され、また告白されている。十字架というのは告白してるんですよ。あの上についてくださったイエス・キリストを告白してるんですよ。私はほら、この通りあなたを愛してるよ、あなたを大切に持って、あなたのために私は命を投げ出したよ。十字架というのは今も告白してるんですよ。それは歴史の事実なんですね。告白された歴史の愛なんですね。昔ドイツにモラビア兄弟団という一つのプロテスタントグループがありました。経験主義信仰の指導者としてツィンセンドルフという人がいたんですね。彼はドイツの青年貴族で贅沢な生活をしていた人なんですけども、ある時ですね、イエス・キリストの十字架に出会ったんです。その十字架を見たんです。ああ、私は歴史から歴史を眺めていて、私の心を引きつけてやまないもの、あのカルバリの十字架に合わされた神様の意外な愛も何ものでもないと言って、その生涯を全部神様に捧げ